癒しとはそもそも何だろうか。人間の存在は肉体のみで成り立っているのではない。肉体と精神と心とで成り立っている。誰も近づこうとせず、誰からも愛されず、自らも死をのみ願っていた病人がイエスの愛に触れた時、病人の全存在がイエスの光によって立ち上がった。生命力に満ち溢れ、死へ傾斜するのみだった人生の軸先が生の方向へ転換し、向け変えられたのである。病んだ人間全体が生き返ったと見るべきであろう。聖書で示されている癒しの技というのは、単に病気の箇所あるいは怪我の箇所を治してあげるということにとどまらないで、その人が本当に絶望的な生き方をしていたのが希望の生き方に変えられる。つまり、人間全体が生き返るということがイエスのなされる癒しだったと思うのです。で、今日のテキストは使徒言行録の4章の13節以下のペトロとヨハネが成した癒しの技の波紋の箇所です。ですから今日の物語は3章の1節から始まっています。ユダヤ教の慣習に従って午後3時の祈りの時に神殿に登ろうとしたら、生まれながら足の不自由な男が運ばれてきて、彼はいつものように物乞いをしていたわけですね。ちょうどペトロとヨハネが通りかかった時に、同じように物乞いをした時に、ペトロとヨハネは、私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい、と勧めたところ、この男が立ち上がって神を賛美し始めた。ここがとっても大事なところだと思う。病気が治って大喜びしたっていうよりも、これが神の技だったっていうことを彼が受け止めて、そして踊りながら神を賛美したっていう。しかしその波紋はとても大きくて、大勢の人々が驚いて神を崇めようとしたわけですけれども、銀やあるいはその当時神殿のいわゆる上位の人たちですね、祭司とか、長老とか、そういう人たちは大変苦々しい思いでこの結果を見ていたわけです。そしてついに捕らえられて、で議場に運ばれて尋問されるわけですが、ペトロとヨハネは全くたじろがないで堂々と自分の信じるところを述べたというところですね。そしてその結末の部分が今日のテキストであります。今日のテキストのすぐ前に大変有名な聖句があります。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです、と言い切った。この二人はイエスの名によって生きるということに確信を抱いていたというわけですね。しかも今日の箇所には、銀や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かったと書いてあります。だからなお驚いた。普通の者があんなに雄弁に語り、そして大変力ある技をなしてなんということだろう。だからこの 寺院や他の人たち、ペトロとヨハネを捕らえた人たちは、この彼らが語った内容よりもイエスの名が及ぼす大きな影響を恐れた。だから民衆が彼らをサポートしてますから、ペトロとヨハネを、下手なことができないというので、こっそりもう今後イエスの名によって語るなと脅かして、そして釈放しようというふうになったというんですね。だけどペトロとヨハネは、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください、私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです、つまりあるがままでしかありえないという、そして私の中に働いてくださったのはイエスの名によって与えられている聖霊であり、神ご自身の力なんだということを確信していたということになるわけですね。先ほどの重金さんがですね、この伝道するっていうことについてですね、こんなふうなことを言ってらっしゃるんです。イエスが悔い改めよと言われたのは、人間は神を超えることは絶対にできないこと、自分は神の前には壊れた存在であることを認めるようにということなのである。反省するとか後悔するとか、そのような倫理道徳とは関係がない。あなたの前では私は全く不完全ですと神に告白することである。今まで価値あるものと信じていた自分が神の前では土の器であり、神によって新しく作られなければ新しい価値は生まれないと信じることである。本当の意味で自分に絶望する、これは聖金さんもおっしゃってるんですが、ちょっと難しいだろうと、自分は壊れて不完全な人間だと、神の前に心を開いてしまったらどうだろう、そう認めることはかなり決心が必要だろうけれども、一度そう認めてしまうとその後の人生がぐっと気楽になるのである。ペトロとヨハネのあの力強さというのは、そういう神の前でのいい意味での開き直りの結果ではないでしょうか。つまりこれが破れた壊れた自分がそのままなんだと、だけどそのまんまイエスの名が私を強めてくださってる、だから自分が何かできてるんではなくて、このイエスの名によって働いてくださってる聖霊が不思議なことをなさってくださってるというふうに信じているだろうというふうに思うのですね。私はこのペトロとヨハネのこの姿を見ると、マルコ3章の13節以下でイエスが弟子たちをお招きになった記事を思い起こします。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まっていった。そこで12人を任命し、使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであったというふうに書いてます。でイエスの自分のそばに、ずっと置くためっていうふうに書いてるわけですが、ペトロとこの12人の弟子たちはそういう目的を持って召されている。この使徒っていうのは使わされるものという、そういう意味を持っています。だから私たちも捉えられた、イエスによって捉えられたということは同じように使わされるっていうことを意味しているんです。しかしそれは同時に、今最初の弟子たちが召された時と同じ条件を私たちはしっかり確認していないといけない。まずイエスのそばに、そして 派遣して宣教させる、はっきり見たこと聞いたことを語らないではおられないというふうに語り、そして悪霊を追い出す権能を持たせた。つまりそれは単に病気を治す能力を与えられたというのではなくて、いろいろな形で虐げられ、そして生きる希望を見失ってしまっている人々への共感を持たせた。そういう人を黙って見ていることができない。それがイエスに召されたものの一番自然な姿なんですね。で、自分もこんなに土の器なんだけれども、でもイエスの霊が私を作り変えてくださっているということを受け止めるということになるわけです。東京の梅ヶ丘教会にの牧師をしていらっしゃる塩谷直也牧師が、このパウロの有名な言葉ですね、第二コリント4章の7節、私たちはこのような宝を土の器に収めています、この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるために、私たちが土の器だということをしっかり受け止めてしまうことが大事なんだと。同じ器でも、まあ、塩谷先生の食卓にはですね、プラスチックのなんか機関車トーマスの絵が描いた皿があるんだそうですが、これ一番安っぽい皿なんですが、これが一番活躍していると。で、お宝発見みたいなあの番組に出てくる高価な器はですね、これが高ければ高いほど普段に使うわけにはいかないですね。まあ、まあ、仮間違って割ったらどうしようってなりますが、飾っておくだけです。だから、安い、いつでも代わりが買えるような、そういうお皿はどんどん使われる。毎日のように使われる。つまり、私たちはそういう土の器なんだと。いくらでも買えは効く。だから、その土の器なんだけども、お前なしにはやっていけんぞってこう言ってくださるイエス様が、その私たちの賭けと弱さを分かったままで用いてくださってるっていうところをしっかり受け止めなきゃいけないだろう。だからそこでなんかいいことをしようっていうふうに考える必要は全くないのです。このことがいいのかどうかをあのペトロとヨハネは考えていない。見たこと聞いたことを語らないわけにはいかないっていう、つまりそこに動機は全くないんです。この正しいことだからしてあげようとか愛してあげようとかじゃなくて、黙って見ていて、そして金銀は私にない、私にあるものをあげよう、イエスの名によってある、私にあるものはイエスの名だけなんだということを受け止めることではないでしょうか。彼はこう言います。神学校を出て伝道者となって初めて任地に向かうとき、私は不安だった。自信がなかった。自分のようなものを見られてキリスト教を誤解されたらどうしようと悩み、クリスチャンらしいクリスチャンにならねばと苦しんでいた。そんな私に先輩の牧師が教えてくれた。自信はいらない。確信があればいい。自信などいらない。それよりもあなたが伝えるものが最高のものなのだとの確信を持っていきなさい。あなたがどんなに自信にあふれ魅力的な人間であっても、伝えようとする内容に疑いや恥じらいを抱くのであれば伝道者とは言えない。逆にあなたがどんなに欠けの多い土の器安皿であっても、伝える福音に確信を持っているなら、救われた喜びを知っているなら、あなたは伝道者です。今日の次第は伝道する教会、それは私たち一人一人がクリスチャンを作るっていうのは目的じゃないです。使えていくっていうこと、その人がクリスチャンになるかどうかは聖霊がなさるんです。だからそれは知っちゃいないという思いで いいんではないでしょうか。そしてこの土の器なのに、しかしなんとありがたいことだろうという、その喜びにいつも立っている、それが使わされているということになるのだと思います。お祈りしましょう。聖なる神様、今日もあなたは土の器に過ぎない私どもをおいらみになって、そしてこの礼拝にお招きくださいました。それはまた私たちが土の器のまんまでイエスの名による喜びを人々に分かち合うためでもございました。どうぞ自分が何かを持っているということで安心するのではなくて、与えられているイエスの名が私たちにとって最高のものであるということをいつも確信し続けていけますようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。